セッション3、実政策で知っておくべき手法やツール、久保木宏さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。私のセッションの方では、実政策で知っておくべき、手法やツールということでお届けしたいと思います。まず、私の自己紹介をしたいと思います。私、久保木と申します。もともとパッケージデザインをやって あとグラフィックをやって、今、地元 SYR の方で、インハウスデザイナーをしております。で、業務の方はですね、ウェブを作ったりとか、システムのユーザーインターフェースをやったりとか、あとはその営業さんが持っていく、パワーポイントとかといった資料も作ったりもしています。で、あとですね、こんなアイコンで、ツイッターなんかもしてるんで、もしよろしければフォローしてやってください。で、プライベートの方では、Fireworks の、拡張機能を、作成しまして公開していたりとか、6月にですね、こういった、デザインツールの勉強会なんかも、主催したりしました。はい、それでは、実政策で知っておくべき手法やツールについてお伝えしていきたいと思います。はい、まずはワークフローということで、ワークフローと言いますと大体こう皆さん思い浮かべるのがこのウォーターフォールモデルではないかなと思います。で、こんな感じで工程ごとに確実に逆戻りなくこなしていくようなワークフローになっています。で、ワークフロー、ウォーターフォールモデルを、ざっくり説明しますと、お客さんが思い描いているもの、頭の中にあるものを、最終的な成果物としまして、それを納品することを目標に、一つ一つの工程をこなしていくという、モデルになっています。で、ウォーターフォールモデルよく問題にされるのが、この部分ですね。お客さんの頭の中にあるものっていうのを、最初にヒアリングとかするわけなんですけども、最初にそれを全部出し切ることができない、状態で、工程をずっと進めていくと。で、最終的な段階になって、ひっくり返ってしまうということがよく起こっていると思います。でですね、そうなった場合にですね、元の工程ですね、詳細設計であるとか、そういうところまで工程を戻していくと、最初に想定していた時間の倍がかかってしまうというところで、ウォーターフォールモデルは、逆戻りがあると大変とよく言われています。じゃあ、そういったウォーターフォールモデル、の代わりになるものはあるのということなんですけども、よく出てくるのがこのスパイラルモデルと呼ばれるものになります。で、こちらどういったものかというと、基本的な流れっていうのはそんなにウォーターフォールモデルとは変わらないんですけども、例えばこのモックアッププロトタイプの部分を、細かく確認して修正して確認して修正してっていう、細かく、こう作っては修正してっていうのを細かく繰り返すことで、その製品のレベルアップ、細かいレベルアップを図って、その際ですね、お客さんとの接触で差異をなくして、最終的な納品物のクオリティを上げるという工程になります。小さいウォーターフォールを、繰り返すと言ってもいいかもしれません。で、そうした場合に、ちゃぶ台返しが起こりにくいという形になります。はい、で、そうですね、でとはいえですね、その一番最初の設計ですねが今後より重要になってくると、考えています。ウォーターフォールモデルにしろ、そのスパイラルモデルにしろ、結局その一番根幹にあたる、設計の部分が、うまくいっていないとやっぱりその元に戻ってしまうということが往々に起こってしまいますので、特に今後マルチデバイス、マルチスクリーンと言われてますけれども、どういったコンセプトで、どういったターゲットで、どういったコンテンツを集めてどういうふうに出すかといったことをうまく、お客さんと、話をして、手戻りがないような形で、設計を行うということが今後より重要になってくるんじゃないかなというふうに考えています。 では続いてマルチデバイス、マルチスクリーンのちょっとお話をしたいと思います。はい、まあ、先ほど高野さんのセッションでも出てきましたけれども、レスポンシブウェブデザイン、まあ、皆さんよくお聞きになっていると思うんですけれども、まあ、こうしたマルチデバイス、マルチスクリーンに対応する、ための、まあ、手法と、まあ、思っている方もたくさんいらっしゃると思います。まあ、実際本当にそうなんでしょうかというところなんですけれども、よく言われているのがウィンドウサイズでレイアウトを変える手法とよく言われているんですけれども、実際はどんなデバイスでもそれなりに閲覧させるように対応する方法です。まあ、例えば今皆さんスマートフォンとか、タブレットとかしか、まあ、想定されてないと思うんですけれども、例えばその電子レンジとか今 Android を搭載してレシピが出たりするんですけども、やっぱりそういうデバイスにもそれなりに対応して表示させるといったことがこのレスポンシブウェブデザインになっています。で、まあ、なんでここまで流行っているかというと、まあ、先ほどのセッションでもありましたけれども、まあ、Google がちょっと推奨していたともあって、まあ、ここまで話題になっているという状況なんですけども、まあ、本当にそれが最適なのかどうかっていうのはやっぱりそのプロジェクト次第かなというふうに考えています。まあ、というのも、まあ、こうレスポンシブウェブデザインがあったとして、まあ、その他にも、こんな感じでいっぱい対応方法があるわけなんですよね。で、こういった対応方法を、まあ、知っておいて、これらをうまく組み合わせて、マルチデバイス、マルチスクリーンに対応していくのが、今後重要になってくるんじゃないかなと考えております。はい。で、まあ、この話についてはですね、三重リンクスの、木田さんと、テンプル大学の、ウェブサイトを設計された、渡辺さんという方が、ウェブでやり取りされてたので、それが非常に参考になるのでぜひ、確認してみてください。はい、続いてはワイヤーフレーム制作についてです。まずは、グラフィックツール、どういうふうに使っていけばいいかというところなんですけども、まあ、これは基本的に慣れたツールでいいんじゃないかなというふうには思っています。まあ、ただそのドキュメントの一覧性ですね、今までだったら本当に静的なページだけでよかったんですけども、今後その複数のデバイスに対応させるとなると、やはりこの一覧で見れるっていうのは非常に重要になってくるので、そういったドキュメントの一覧性があるようなものが、使うのがいいのかなというふうに考えています。で、あとその動きですね、まあ、どうしてもそのグラフィックツール使ってますんで、まあ、動きが把握はできないんですけども、まあ、他のツールを使ってもう検証してやるということで解決できるのかなと思います。はい、ということで、まあ、どんなツールがあるかというところなんですけども、マルチアートボードということで、イラストレーターの、すいません、いつのバージョンからか忘れたんですけども、複数のアートボード、一つのドキュメントに対して複数のアートボードを設定できるようになっています。あとその横に並べている、まあ、スケッチ、先ほど紹介ありましたけども、こちらの方も、一つのドキュメントの中に、複数のアートボードを設定することができますので、まあ、そのデバイス幅ごとに並べるとかいう形で、各要素を見比べて、どういう変化をするかとか、まあ、そういった、検討の仕方に使えるのかなというふうに思っています。はい。で、マルチアートボードではないんですけども、マルチページということで、Fireworks の方が、一つのドキュメントの中に複数のページを持つことができるようになっています。で、あとリンクツールを使ってそのページ間、リンクすることができますので、例えばそれを PDF で出して、まあ、擬似的にこう操作をしてみるといったことも可能になります。で、あと、この後紹介しますけれども、Adobe の Edge Reflow というツールがあるんですけども、それに、書き出しができるような、拡張機能とかもあったりするんで、まあ、その今後の、リソースの再利用ですね、とりあえず Fireworks で作って、Reflow でちょっと生成して、まあ、最終的なデザインに仕上げるといったような、使い方もできるようになってくるんじゃないかなと思います。はい。まあ、ちょっとさらりと流して、まあ、紹介あるよって言われてこのスライドを残してしまったのはあれなんですけども、お前は誰やということでスケッチです。はい。こちらの方がですね、まあ、スケッチ、まあ、スケッチアップとも呼ばれるんですけども、Fireworks 開発終了という、ニュースがあったと思うんですけども、まあ、それを受けて一躍ちょっと有名になったツールです。まあ、基本的にベクターベースのアプリケーションで Fireworks の代替とは言われてるんですけども、中身はイラストレーターに近いかなというふうなツールです。 あとはそのデジタルデザインの方に特化してまして、ユーザーインターフェースであるとか、あとは、アイコンですねとか、あとテクニカルイラストレーションとか書かれている方もいらっしゃいます。で、まあ、個人的にプライベートでは僕はもうこれを使っています。で、あと他のツールということで、ちょっと使ったことはないので紹介だけになるんですけども、エイコーンというこちらもベクターベースのアプリ、あと、アイドローというこちらもベクターベースのアプリ、まあ、こんなアプリがあります。まあ、基本的にちょっと3つとも Mac だけしかないんで、ちょっと Windows ユーザーの方は申し訳ないんですけども、まあ、こういった新しいツールもどんどん出てきているという状況になっています。はい。で、ワイヤーフレームの話に戻しますけども、じゃあ、静的なものからもうワイヤーフレームからいきなり動くものを作ったらどうかという話をにしたいと思います。まあ、ワイヤーフレームで動かす必要あるのという話なんですけども、そうですね、実際ワイヤーフレームを作って、まあ、リンクをたどっていったりすると、こう足りない画面であるとか、まあ、想定しなかった動きとか、まあ、そういうのがよく見れるので、結構そのワイヤーフレームが動くものを作るっていうのは結構その後の工程が、結構楽になります。で、あとそのもう動くものを作っているので、デザイン何パターンか出してよみたいな話のそのパターン数が減ったりとか、まあ、そういう効果もあったりするので、まあ、いきなり動くものを作るっていうのも結構おすすめです。じゃあどんなツールがあるのかというところなんですけども、ウェブフローというこれ、ウェブサービスなんですけども、こんな感じで、これ Google の、Chrome を使ってやってるものです。本当にもうコードを書かずにこんな感じで、まあ、ドラッグアンドドロップとかだけで、作ることができますので、あとそのレスポンシブというか、ウィンドウ幅に応じてレイアウトを変えるとか、まあ、そういったことも、もうブラウザー上で簡単にできるようになっています。で、あと呼び方がちょっとわからないんですけども、多分フロントだと思うんですけども、こちらも、先ほどのウェブフローと同じようなツールです。まあ、こんな感じですね。はい。で、続いて先ほど出ましたアドミのエッジリフローというツールです。こちらの方が、この今出してるやつっていうのが1から作ったんですけども、こちらのちょっと画面の変化合わせてだいたい20分ぐらいですね、ちょっと初めて使ったんですけども、まあこんな感じで布のものが20分ぐらいでサクサクっと作れて、まあ実際に動くので、まあどういうふうな動きにするかっていうのがよくわかると思います。はい。で、先ほど高野さんの方も紹介してましたけれども、CSS フレームワークっていうのもあります。こちらの方がですね、まあ、先ほど高野さん紹介されてましたけども、ボタンのクラスをどんどん振っていくと、普通のボタンが青色になって、青色のボタンがさらに大きくなるといったような、まあ、そういうクラスの、まあ、集まりと思っていただいたらいいと思うんですけども、そうですね、これもワイヤーフレーム作るときにもう本当にクラスを指定するだけなので、まあ、簡単に使えるといったツールになっています。4つほどちょっと紹介しますと、ブートストラップですね、ちょっと高野さんとちょっと画面が違うんですけども、つい先日、バージョン3が公開されたので、それのスクリーンショットです。で、先ほども紹介あったファウンデーションで、あとピュアというこれ、アメリカのヤフーの方が出している、フレームワークになります。で、あとトップコート、ちょっとまだ、ベータバージョンみたいなんですけども、こちらの方が Adobe がリリースしている、フレームワークになります。はい。で、まあ、先ほどというか最初に、まあ、グラフィックツール使って、ワイヤーフレーム書きましょうみたいな話をしたんですけども、じゃあ、それ実際に動かしてみようよということで、まあ、ウェブサービスを使って動きようということで、まあ、そういったツールも、紹介したいと思います。まあ、あれですね、HTML のイメージマップのような感じで、まあ、画像同士をリンクするだけなんですけども、まあ、そういった機能をつけて、まあ、動きをシミュレートすることもできます。で、あと PDF のコメント機能のようなものもありまして、まあ、ポイントを押さえてそのブラウザー上というか、まあ、あのウェブサービスなのでブラウザー上でやるんですけども、ブラウザー上だけでもこうやり取りができるといったようなこともあります。 で、今ワイヤーフレームの話をしていますけども、この後もモックアップを作ったりとか、プロトタイプはちょっと違いますね、モックアップを作ったりとか、そういった時にも利用できるんじゃないかなと思います。はい。で、そういったツールなんですけども、グノシーの、 あのユーザーインターフェースをデザインされたグッドパッチさんが、こういうメモパッチっていうブログをされてるんですけども、そこでちょうど、そういったツールの紹介がありましたので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。はい。じゃあ続いてはデザインのお話をしたいと思います。デザインというか、完封と思っていただいたらいいんですけども、先ほどあった通り、Android とかって1万以上の、デバイスが今あるわけなんですけども、本当にその全解像度の完封作れますかっていう話ですよね。正直もう現実的には無理っていう話もありますし、かといってその完プレスでいくかっていうのはまず無理だと思います。そうですね、その落としどころとしては、大体その、3つ、PC、スマートフォン、タブレットぐらいの、デザインを簡単に作って、あとはそのブラウザーで確認していくっていうのが、今後の、やり方になっていくんじゃないかなと思います。じゃあ、実際、作るものっていったら、当然ワークフローに合ったツールを使っていただければいいんですけども、今後、デバイスの高解像度化っていうのが確実に、来るとの波が確実に来ますので、やはりベクターベース、拡大縮小しても荒れないファイル形式が扱えるアプリを使うのがいいと思います。であと、ですね、一つのツールだけ、飛び抜けて使えればいいんですけども、やはりその適材適所で、そのツールの特性に応じてこう使い分けていく、で効率化しようという流れもあったりするので、やはりその どのツールがどういったことに強いのかっていうのは、把握しておいた方がいいかなと思っています。はい。続いて、パーツ作り、実際にそのデザインが終わってパーツどう作っていくかっていう話で、スタイルシートと、アット 2X、 これレティーナ対応ですね。であと SVG と Web フォントについてちょっとお話をしたいと思います。で先ほど高野さんのセッションでもありましたけども、こういったツールでオブジェクトからスタイルシートのプロパティをコピーすることができます。ただ最新版に近いものでしか今、対応していないので、他に、プラグインとかがあったりするので、それを紹介したいと思います。まず Photoshop 向けなんですけども、 CSS ハットというのと CSS3PS っていう、プラグインがあります。こちらの方が、Photoshop のと同様に、オブジェクトからプロパティをコピーすることができます。はい。で、すいません、イラストレーターの方は実はちょっとプラグインではないんですけども、なんかちょっと書き出し CS スタイルシートの書き出しにバグがあるようで、高野さん運営されている DTTP トランジットの方で、こういった記事がありました。ボーダーレディアスがうまく取れないといったことがありますので、ちょっとここのサイトを確認していただければと思います。はい。あと Fireworks の方なんですけども、ちょっと、バージョンがというかバージョンアップしなかったので、実際その出力するスタイルシートのプロパティが若干古い状態になっています。それを補正するというか、別出しで、そのプロパティをコピーする拡張機能がこの拡張機能になります。はい。Fireworks でスタイルシートのプロパティをコピーする場合はこちらを使った方がいいと思います。はい。@2x ということで、レティーナ対応ということですね。今後絶対高解像度化は避けられない状況だと思います。今 PC でいうと Apple と HP の方がノート PC の方で、高解像度のパソコンを出してますし、テレビの方も 4K という規格出てますんで、今後どんどん高解像度化っていう波はもう避けられない状況です。で、まだ今はいいんですけど もう今後どう対応していくかということで、いろんなツールを知っておいた方がいいかなということで紹介したいと思います。まずは、Photoshop 向けですね、スライシーという、ツールです。Mac 版でちょっと有料なんですけども、Photoshop ファイルをこのアプリにドラッグ&ドロップすると、レイヤー名に応じて、画像を書き出してくれるというソフトです。ちょっと動作してみないと その便利さがちょっと分かんないと思うんですけども、まあこれどうして俺今まで買わなかったんだろうっていうぐらい便利なツールです。で、じゃあ Windows の人どうするのって話なんですけども、まあ、Cut and Slice Me っていうプラグインがあります。まあ、こちらの方もレイヤー名に応じてまあ書き出してくれるというツールです。こちらの方がですね、Android の、 あのイメージセットをですね、一緒に書き出してくれるので、まあ、Android されている方はこちら使ってもいいんじゃないかなと思います。はい、でイラストレーターの方はですね、スプリクトが、配布されています。こちらの方はスライス、イラストレーターで設定したスライスに応じて書き出してくれるスプリクトで、もう一つありまして、まあ、こちらはレイヤーかアートボードに応じて書き出してくれるスプリクトがあります。はい、じゃあ Fireworks です。Fireworks なんですけども、ちょっと手前味噌で申し訳ないんですけども、これ、私が作った、レティナイメージエクスポーターという拡張機能です。まあ、あのスライスに応じて、レティーナ用の画像を書き出してくれるっていう拡張機能なんですけども、まあ、昔の、あれですね、リソースを使ったりとかっていう方はこちらを使われてもいいんじゃないかなと思います。で、Fireworks については一番冒頭に、紹介した勉強会の方で、丸山さんという方が、こんな感じのスライドを作ってもらっているので、こちらの方を、参照していただければと思います。はい、続いて SVG です。まあ、解像度に依存しないベクター形式、まあ、ベクターはベクターのまま使いましょうよという形式なんですけども、まあ、基本的にイラストレーターと、スケッチの方で、書き出しすることができます。で IE8 以下と Android の、2系が、ちょっとネックになるんですけども、その辺はライブラリーとかフォールバックで対応することができます。まあ、あとウェブフォントを作るときにも、まあ、使ったりしますね。で、フォトショップの方はもう、SVG、フォトショップでも扱わない方がいいので、素直にイラストレーターを使ってください。で、Fireworks の方は、こういったエクスポートという、拡張機能がありますので、こちらを使うことで、書き出しができるようになります。はい、続いて Web フォントです。オーブンの方はもう海外のサイトとか見ていただいたら分かるんですけども、オーブンはもう結構使っても全然大丈夫な状況になっています。で和文の方はですね、データの容量が重かったりとか、あとその詰めができなかったりとかで、ちょっと微妙な感じ、あまりちょっとメリットが感じられないなというふうには個人的には感じています。であとアイコンフォントとしてよく使われていますので、まあ、この辺も、使っていけばいいんじゃないかなと思いますですね。で、そのオーブンについてはですね、クリエイティブクラウド契約されている方、タイプキット、アドビがされているタイプキットというのがありますので、こちらが使えるのかなというのと、あと Google フォントですね、まあ、こちらの方有名だと思うんですけども、Google フォントなんかも使ったらいいんじゃないかなと思います。で、まあ、とりあえずオーブンの方はちょっと置いといて、アイコンフォントの方ですね、ちょっとこれ私がよく使ってるんですけども、アイコムーンというサイトです。で今、こういっぱいアイコンが映ってると思うんですけども、このアイコンをこう一つずつ自分で選んで、その選んだやつだけで、まあ、アイコンフォントが作れるという、まあ、サービスになっています。であとその自分で作ったアイコンフォントも、アップロードして、まあ、その中に含めたりできるので、まあ、これ結構便利なんで皆さんも使ってみてください。であとウェブフォントについて、そのフォールバックですね、まあ、ちょっといろいろややこしい事情もあったりをするので、まあ、このテクニブログさんとかハイルツーユーさんとか、まあ、この辺のブログをちょっとチェックしていただけると、よくわかるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、実装の部分、まあ、どうしていこうかというところです。まあ、まずはブラウザ対応ですね。というか、まあ、先ほど高野さんのセッションであったので、まあ、こんな感じですよという紹介だけになりますけれども、まあ、プログレッシブエンハンスメントにするか、グレイスフルデグラデーションにするか、まあ、ポリフィルにするか、まあ、結局何もしないか、フォールバックするか、ライブラリを使うかという話になってきます。まあ、実装段階で決めるんではなくて、本当は、まあ、あの設計段階で決めておくべきことなんですけども、まあ、そのそうですね、実際にまあライブラリー使ったりとかする段階で、まあ、そういう話になってくると思いますので、まあ、ちょっとここに入れてました。 で、この辺の話っていうのはですね、ピクセルグリッドにいらっしゃる小山田さんっていう方が、これ多分去年ぐらいの記事だったと思うんですけども、Adobe のサイトの方でこういった記事も書かれてますんで、ぜひこちらの方も確認してみてください。はい、続いてコーディングです。ドリームウィーバーをコードエディターとして使っている方はいらっしゃらないと思うんですけども、まあ、ドリームウィーバーはコードエディターではありません。あのテンプレートとか、ビジビグで編集してるっていうんであれば使う価値はあると思うんですけども、やはりコードエディターはコードエディターに任せましょうということで、少し紹介したいと思います。まあ、正直ちょっと二番煎じなんですけども、まあ、コーダー2ですね。こちら Mac しかないんですけども、中で、一応、統合環境を持っています。で、まあ、ターミナルとか FTP とあったりするので、統合環境がいいっていう方はこちらを使われたらいいと思います。で、あとはサブライムテキスト、まあ、先ほども紹介ありましたね。はい、で、あとその Adobe の方でオープンソースとして、開発しているブラケットというツールがあります。こちらの方は JavaScript や HTML、CSS に特化したツールになってまして、軽くて、拡張機能もできるということで、今後期待されているツールじゃないかなと思います。で、Adobe の As 付けをして Edge シリーズとして出されたのがこの Edge Code というツールになります。まあ、兄弟関係のツールですね。はい。まあ、続いて、CSS プロセッサーですね。こちらの方先ほど高野さん紹介されたので、まあ、簡単に紹介したいと思うんですけど、まあ、こういった変数とかミックスインとかを使えますよというところですですね。SAS で REST とあとスタイラスがあります。で、そういった、スタイル、あ、CSS プリプロセッサーのフレームワークとかもあったりしますので、まあ、変数とかミックスインとかあらかじめ、定義済みのものがあったりします。まあ、あと簡単にレイアウトとかボタンなどのスタイリングができるものがあります。でそちらが、コンパスと呼ばれるものです。まあ、こちらが SAS の、すいません、SAS のフレームワークになるんですけども、あとはその先ほど出てきましたブートストラップ、こちらがもともと REST で書かれてまして、ちょっとここで紹介したいと思います。であとバーボンという、SAS のライブラリーですね。こういうのがあったりします。まあ書かれてるライトウェイトって書かれてる通り、まあ、ちょっとよく使われるようなものだけ集めた、SAS のライブラリーになります。はい、で、まあ、なんでこんなエディターとかフレームワークとかっていう話をするのかというと、まあ、このドライっていう考え方ですね。まあ、プログラマーの方いらっしゃったらよく聞かれてるかと思うんですけども、 Don't repeat yourself ということで、まあ、同じコードを二度と書かないという考え方です。まあ、コードを再利用可能にして、まあ、何度も同じものを書かないと。であとルール化することでその品質とか、品質の保持とかメンテナンス性を向上しましょうという考え方です。はい、で、まあ、JavaScript であれば、まあ、コーディングルールでとかいろいろあると思うんですけども、まあ、ちょっとスタイルシートの方面で、まあ、こんな考え方があるよというのをちょっと少しだけ紹介します。で、OOCSS、こちらが、オブジェクト指向 CSS と呼ばれるものです。で、あと BM、で、あと SMAX っていうのがあります。で、全部英語のサイトなんですけども、この SMAX だけは日本語化された、電子書籍がありますので、もしよろしければそちら、読んでみていただいたらいいと思います。でもうざっくり知りたい方はもういいスライドがありますんで、サイバーエージェントの谷さんが公開されているちゃんと CSS を書くためにっていうこういったスライドもありますんで、ぜひ確認してみてください。じゃあ実際使うのはどうしたらって言ったら、やっぱり黒い画面が立ちはだかるわけなんですけども、まあいい GUI ツールがありますよというところです。まあ、ちょっとざっくりと紹介していきたいんですけども、まあ、コアラと呼ばれる、これ、Mac も Windows も使えるツールになるんですけども、まあ、こんなアイコンで気もかわいい、コアラのアイコンなんですけども、こんなツールであるとか、あとプリプロスですね、こちらの方も Mac、Windows で使えます。であと先ほど紹介あったコードキットで、ちょっと毛色が違うんですけども、ミクスチャーというツールもあったりします。 まとめになります。ちょっと早足で紹介してきたんですけども、こんなに使う必要あるのというと、もちろん全部使う必要はありませんし、使えそうなところだけ使っていただいたら、僕も紹介した身としては、役目を果たしたのかなというふうに思っています。じゃあ、なんで使うのというところなんですけども、今後今まで以上に作業が複雑化することは確実だと思います。作業自体も大切なんですけども、やっぱりそのもっと勉強したりとか考えたりする時間とか、遊んだりする時間、そういった時間をこういった単純な作業で潰さないためにも、こういったツールを導入して、時間を確保しようと、時間を確保して、新しい技術を学んだりとか、そういった時間に当てていかないと、やっぱり今後生き残っていけないんじゃないかなというふうには考えています。今高野さんのセッションでもありましたけども、今変化しておかないとやっぱりもう今後の変化についていけなくなると思っています。逆に言えば今変化に強くな今後の変化に強くなるために今変化をしておく必要があると思っていますので、ぜひこの紹介したツール、一つでも試してみて今のワークフローを見直していただけたらなというふうに考えています。ご清聴ありがとうございました。